陽次郎のどうでもいい話。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。先週末はすごい雨、風、雷だった新潟。この天気がやってくると、ああ冬だなと、いよいよ冬が近づいてきたなって感じがする。まあおかげで寝不足です。もうガタガタね、風の音、それからなんかもう雷の音で、あれ夜中にねゴロゴロゴロゴロなって寝不足なんです。これなんかそういう方も多いんじゃないでしょうかね。週間天気予報を見ても雪マークが出てきたんで、ああいよいよだなと、いよいよ来てるなっていう風な感じする。まあ、いつもねギリギリまでタイヤ交換しない人なので、今年こそは早めの冬タイヤ、早めのタイヤ交換っていうのをねやっておきたいと思います。どうなることやら。まあそんなお決まりのお天気の話からスタートです。おかげさまで10月11月とその朗読の活動が活発でして、講座、サークル活動、そして発表会とね、なんか毎週末何かしら朗読絡みのイベントがありまして、あの受講生の皆さん、生徒の皆さんね、朗読発表会の発表を聞いたりだとか、自分でもこう発表してみたりと、朗読にどっぷり使った2ヶ月、これがねもうちょっと続くんだな。12月の半ばぐらいまでポツポツとまたその朗読絡みのお仕事だったり、朗読絡みの活動が続きます。まあ言うてしまえば非常にニッチな世界だと思うんです、朗読の世界って。なかなかね興味関心持ってもらおうっていう風な、まあその活動を私はやっているんだけれども、難しいもんだなと思うこともしょっちゅうあります。まあいろいろやりながら思うんだけども、それでもねちょっとずつ興味を持ってくれる方が増えていっているのかなっていう風な、その実感はあるんでね、それはありがたいね、嬉しいことでございます。で今ねちょっととある異業種の会で朗読活動に関してのミニセミナーをやってほしいとお声掛けをいただいておりまして、まあ異業種の会なのでね、そこに集まってくる方全員が全員朗読に興味関心があるっていう人じゃないと思うんですよ。全く朗読に関しては、まあ、知らない、中には興味ない、まあ、知らないっていうかね、その朗読っていう風なものは知っているけども、それがどういう活動なのか、私陽次郎がどういう活動をしているのかっていう風なところね、まあその辺のことをお話ししてほしいということなので、話をしてこようかと思って今、まあ、準備を進めているところなんですけどもね、あの例えばその朗読することはどんなメリットがあるのかみたいなね、どんないいことがあるのかとかね、ところがですね、なかなかその準備が進まず、本当は今日その準備をしなきゃと思っているんですが、今どうでもいいことを喋っていきたいなと思っています。なんつうの、ちょっとね、そのこのポッドキャスト収録しながら、そのミニセミナーで何を話そうかなっていうふうなことを考えていこうかなと思ってて、だからポッドキャスト喋りながらミニセミナーどうしようかって今ちょっと同時進行でこれね頭を動かしてまして、まあどうしたもんかと。なわけで、これまでの朗読活動をしていて自分が体験したことをいろいろ書き出してね、そこからこうミニセミナーにつなげていこうかなと、ミニセミナーとしての形でこうまとめていこうかなと思っていますんで、今日はすみませんがこの話にお付き合いいただけますでしょうかね。
陽次郎のどうでもいい話。
朗読をすることのメリットってのはまあいろいろあるんです。その辺のことを紹介している本もいっぱいあってね、そこにはこと細かく書いてあったりもするんで、朗読をするとこんないいことがあるよというのを知りたい方はぜひね、そんな本を手に取って読んでみてください。まあ朗読に限らずだとは思うんだけどもね、その文章を声に出して読むという活動が非常に体に良い、口を動かすので滑舌が良くなるだとかね、息を吸うのでもう体に酸素を送って血の巡りが良くなるだとか、腹式呼吸を使えば 腹筋を鍛える効果も期待できるとか、頭も使うしボキャブラリーも増えるね、いろいろあるんで、朗読イコール体に良いということは、まあそのねミニセミナーの中でもお話ししようと思うんですが、でもね、私も発表会に向けてなんて時はこう自分で部屋に閉じこもって、その課題の作品を声に出して読んでみる。まあ朗読の手軽さっていうところもね、そこにあると思うんだ。一人でもできるし、まあちょっとした時間でもとりあえずここからここまで声に出して読んでみようなんて思いながらね、ちょこっとずつでも声を出す。孤独です一人ぼっちです。はい、孤独な作業ですね。一人で練習していても誰も聞いてくれる人はいない。でもこう私の思うね、朗読っていうのはちゃんと聞く人に届くかどうか、伝わるかどうか、ここが肝だなと、ここがキーだなと思って、ここが大事なことだと思って私は活動をしている。まあ、こうやって一人で喋ってても、これが誰かに届いたらなと思って喋ってるね。このポッドキャスト喋っている時もそうだし、実際ラジオのマイクで喋っていた時も意識していたことなんだけども、相手に向かって喋るっていう、これはまあその強く意識していたところなんだけども、その誰か一人でいいのでその人に向かって喋るっていう、なんて言うんだろうな、その声の向かう方向、声のベクトル、これを特定の相手にめがけて喋るっていう、これもやっぱり練習が必要なんだなっていうふうなことは思ってるのね。なので一人で練習するときに一応お客さんに見立てて、ぬいぐるみを目の前に置いて読んでみるっていうことをやります。これ練習でやっています。まあ旗から見るとこの人ぬいぐるみに向かって喋っているよ、ぬいぐるみと会話してるの、ちょっと怖い、ちょっとキモいって思われるかもしれないけれども、これね結構いい練習なんですよ。昔そのアナウンス学校に通っていた時も、そのぬいぐるみを目の前に置いて、そのぬいぐるみに向かってね、そのフリートークするっていうね、その声を出す練習っていうのをやっていた。まあ確かに絵的にはね、この人大丈夫ってそんな感じはしますが、まあね、やってるんです。で今もその私の朗読を一番に聞いてくれるポケモンのぬいぐるみがあって、この間その子を目の前に置いて朗読の練習をしてみた。まあぬいぐるみなんで動かないですよ、はい、文句も言わず、あくびもせず、つぶらな瞳をこちらに向けたままこうじっとしている。なんだけどこの間ね、ふと読み終わった時に顔を上げてみたら、そのつぶらな瞳と目があったんだよね。で読みながらも、なんだろう、こう視線を感じるっていうか、こっちを見ているような、そしてじっと耳を傾けてくれているような、そんな感覚があって、あ、この子今聞いてくれてる、聞いてくれてたんだみたいなね、なんかなんだろう、なんとも言えないその妙な感覚が残って、もちろん部屋には一人だし、目の前にあるのはただのぬいぐるみなんだけれども、誰かがそこにいておとなしく聞いていてくれてたんじゃないかなと、なんか座敷わらし的な、そういう存在がそこにあったんじゃないかなと、ふとそう思ってちょっと怖くなった瞬間がありました。それとこれこの間のそのお寺の朗読会での話なんだけども、その夕方にね公演が始まるんで、その前に一度リハーサルをしようと。で今回江戸川乱歩の人間椅子を読んでみたんだけども、これを、まあ、全部通して声に出して読むと1時間かかる、1時間くらいかかる。それをまあ本番前に通しリハーサルしようっていうんで、照明を落として音響もねこうチェックしようっていうんで、音響のチェックも兼ねてピアノも混ぜてね、でマイクもちゃんと音が出るかどうかっていうのをマイクも通して確認して、で自分の声がピアノの音がどんな風に響いているのかっていう風なのも確認しながら、とりあえず最後まで読んでみようと。なのでお寺のお堂の中は真っ暗で、私とピアニストの方にはこう照明を当ててね、まあこの辺りだったら、このねこの辺りにこの照明を当てるんであるならば手元の文字も見えるねなんて思いながら読んでみた。 で、この時なんだけど、読みながら隣にね、誰か人が立っているような気がしたのね。で、最初そのピアニストの方が何か相談でもあって私の横に来たのかな、それにしても距離が近いなと思ってて、で、まあ猫リハーサルなんで、ここピアノの音の入りこんな感じでいいですかなんてね、そんなこともまあ隣に来て言いに来たのかなと、まあ確認したいことがあって来たのかなと思ってたんだけども、でもね、こう読んでいるとちゃんとそのタイミングでうまい具合にピアノの音が向こうから聞こえてくる。ということはピアニストの方は今ピアノの前にいる、ピアノの前で曲を弾いている。じゃあ私の隣には誰がいるんだと。で、私も今ね、その読んでいる時だったんで集中して読んでいるんで、目は原稿に落としたまま振り返ることもできない。で、ほんの一瞬っていうわけじゃなかったと思うんだけども、確かに自分の横に誰かがいたような気がする。住職がいた？いや、でもなんか住職は今日は仕事があるから、あのお堂の時間はこの時間ね、あの使っていいよっていうふうには言われている。誰がいたんでしょうか。なんかね、人の気配を感じてゾワッとした。サブイボ立った。あれは誰だったんでしょうまあね、なんかやっぱりお寺っていう場所だったから、ひょっとしたらね、なんかいたのかもしれない、そういう方が横にいたのかもしれない。はい、そんな経験もしました。あと今回のお寺朗読会見に来られた方は気づいたかどうかわからないんですけども、私朗読していて、そのちょっと曲が入るっていうタイミングがあってね、そのブレイクするところがあるんですよね、今回読んだところでね。で、今回その1時間もする作品朗読するので、1時間ずっと朗読するのは読んでるこっちも疲れるし、多分聞いている方も飽きちゃうかなと思って、まあ演出として途中にこう効果音的なというかクッションになるピアノの音を入れてもらった。まあラジオで言うところのステーションブレイクみたいなね、こうポロロンとこう何かがこう流れてクッションになるっていうね、まあそういうこう演出を入れようと思って、で、そのピアノの音が入っている時に私お寺の天井を見ていたんです。ゆっくり首を上げて天井を見上げて、で、あれなんでそういう風に天井を見ていたのか、皆さんお気づきになりました？来られた方、天井、天井に何かいるのかなってね思った方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんですが、あれ単純に読んでいる最中に肩こりがひどかったんですあの首を上げてこりをほぐしていただけです。まあさすがにね、ずっと同じ姿勢のまま目を落として本を読んでいると、これ肩が凝るんです。まあ、五十肩って言うんでしょうかね。今でも腕を上げようとすると肩にこうピリッとした痛みが走るし、首の周りもずっと痛い感じ。これを1時間もずっと同じ姿勢でいるっていうと、もう痛くて痛くて。なので天井を見上げてたのはそこに何かがあるってわけじゃなくて、あれ肩の凝りをほぐすための動作です。いや、本当は両肩に何か呪霊が乗っていたんじゃないのかと思われるかもしれませんが、肩こりです純粋に肩こりです。それ以外に特に意味はありません。まあ、あのランニングしていて起こる膝の故障だとかね、ゴルフをしている時の肘の故障、野球選手も多くなってしまうトミー・ジョンね、肘の手術しましたなんていう風なニュースもありますけどもね、アスリートにもいろいろ怪我や故障がつきものですが、私今朗読方に悩まされています。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました、陽次郎のどうでもいい話。そんなわけで今日のトークのテーマ、朗読活動をしていて自分が体験したことですが、まあどうでもいいどうでもいい話らしく、ミニセミナーでは使えないなっていうネタをご紹介いたしました。 まあでも本当ね、朗読していると色々なことを体験しますね。あの朗読ならではの、朗読だからこその体験という風なものも色々面白いものがあります。まあなんであれ、今はお寺でのその朗読会を終えてほっとしているところでしょうかね。肩の荷は下りました。肩こりは治らないけど、まあ、あの仲のいい友人も見に来てくださってね、あの終わった後冗談半分で、いやーよく寝れたよなんてね言ってきて、寝てたんかいってこう思ったし、まあちょっとねこう真面目に考えるとやっぱ退屈だったのかなとも思ったけれども、ここはポジティブに捉えて、きっと彼にとってこの1時間半、まあ、あのトータルで1時間半かかったんだけども、この1時間半の講演の時間は癒しの時間だったに違いないなと、もうヒーラーになろうあのドラクエでいうところのダリホーの呪文を使えるようになりますよ私。はい、あのいい時間だったんじゃないでしょうかね。気持ちのいい時間だったんではないでしょうか。まあそんな感じで、自分にとって声を出して本を読むという活動もね、一つのライフワークになっているんで、コツコツと続けていきたいと思います。で来年もね、まあ来年の手帳買ったっていう風な話前回しましたけども、まあいろいろこうスケジュール書き込んでって、その朗読の発表の場もね、もっといろいろな形でできたらなーなんていう風なことを手帳書きながら思ってたんで、なんかね、その朗読に興味関心ある方、声を出すことに興味のある方、ぜひお声掛けください。もうなんかもうこうなったらさ、逆に寝れる朗読会みたいなね安眠のための朗読会みたいなものもやってみようかなと、まあそんなところも含めて、来年に向けてもいろいろ企画も考えていこうかなと思っております。計画立てましょう。陽次郎のどうでもいい話、今週はこの辺で終了です。お聞きいただきありがとうございます。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。